2024年4月21日復活節第4主日教団伝道推進を祈る礼拝を始めます。
これは主の御業。私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日。今日も喜び祝い、喜び踊る。
賛美歌539番。
私の罪は常に私の前に置かれています。
あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、
御目に悪事と見られることをしました。
あなたの言われることは正しく、
あなたの裁きに誤りはありません。
私は母の地に産み落とされ、
母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。
あなたは日々ではなく誠を望み、
秘術を拝して知恵を悟らせてくださいます。
一つの枝で私の罪を払ってください。
私が清くなるように、
私を洗ってください。
雪よりも白くなるように、
喜び祝う声を聞かせてください。
あなたによって砕かれたこの骨が喜び踊るように、
私の罪に御顔を向けず、
戸顔をことごとく拭ってください。
許しの保証。
聖書の言葉をお聞きください。私たちはこの御子においてその血によってあがなわれ、罪を許されました。これは神の豊かな恵みによるものです。この福音を信じ、平和のうちに行きなさい。
アーメン。
十回。私たちに許しと慰めとを与えてくださる聖なる神の御心を実感によって確かめましょう。礼拝のしおり3ページと、あとスクリーンにも出ます。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。
あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみなりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。
平和の挨拶。私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように。
アーメン。
キリストの平和がありますようにと、前後左右の人となさってください。賛美歌、子供賛美歌115の日、イースターの朝早く。 神の言葉に耳を傾けるに際して、聖霊なる神の助けを求めて祈りましょう。あなたの御言葉は、聖なる愛である神よ、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす日と旧約の詩人は歌いました。あなたの御言葉をいただかなくては私たちは道を行くことができません。どうかあなたの語りかけを私たちのうちに響かせてください。御心に触れさせてください。どうか聞かれ者にも聞く者にも聖霊の力強い導きをお与えください。キリストによって願います。
アーメン。
聖書神の言葉、聖書に聞きましょう。その前の聖書、マタイによる福音書4章1節から11節。これは主の福音です。さて、イエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒れ野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言った。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたの神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。聖人への聖書、旧約聖書詩編の2章1節から12節。旧約聖書の836ページです。これは主の言葉です。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。我らは枷を外し縄を切って投げ捨てようと。天は王座とする方は笑い、主は彼らを叩き、憤って恐怖に起こし、怒って彼らに宣言される。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させた。主の定められたところに従って私は述べよう。主は私に告げられた。お前は私の子、今日私はお前を産んだ。求めよ、私は国々をお前の修行とし、地の果てまでお前の領土とする。お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。すべての王よ、今や目覚めよ。血を恐れる者よ、悟しを受けよ。恐れ敬って主に仕え、恐れおののきつつ喜びを踊れ。子に口づけせよ、 主の憤りを招き、道を失うことのないように、主の怒りは瞬く間に燃え上がる。いかに幸いなことか、主を避けることとする人はすべて。説教、子供への説教、田中牧師をいただき、質問し、いかに幸いなことかと題して清水に注意。
子どもたちの説教テキストは、今年はマタイによる福音書です。でマタイによる福音書によってイエス様のご生涯を皆さんと一緒に聖書を聞いていきましょう。で今日の聖書の箇所は先週の続きです。先週はどんなことがあったかというと、イエス様が、罪人の列に一緒に並んでくださって、ヨハネから洗礼を受けたという話を聞きましたね。で洗礼を受けるという時には、ヨハネさんは悔い改めて、心を神様の方に向けて悔い改めて洗礼を受けなさいと言いました。ということは、悔い改める前は心が神様に向いてなかったということですね。罪が罪人だったということです。ところがイエス様は罪人だったんでしょうか。でそのことを先週考えましたね。罪人ではなかったんだけれども、罪人の私たちと一緒の列に加わってくださって、そして洗礼をあえて受けてくださった。それはイエス様の言葉によると、神様の前に正しいことをする。神様の前に正しいことって何かというと、私たちの心が神様から離れてしまっているのを、それを悔い改めて方向転換して神様の方に向けるということです。その印としての洗礼を受けることは正しいことだとおっしゃってくださったんです。でそれをイエス様が示してくださいました。すると天から声があって、これは私の愛する子、私の心にかなうものという神様の声をしました。これはというのはこのイエス様のことを指してですね。ですからそこにいる人たちみんなに、また今聞いている私たちに、この人こそ私の愛する子、私の心にかなうものだよと神様が宣言してくださったことです。さあそのことを受けてですね、イエス様は次に何をなさったかというと、今日のところですけど、不思議なんですね。どんなふうに不思議かっていうと、イエス様はあれの言って誘惑を受けたというお話なんです。でイエス様は今も言いましたように、神様の愛する子、心にかなう方ですけど、その方がなぜ誘惑に遭うんだろうというところを皆と一緒に聖書で聞いていきましょう。今日のところ、一番最初のところに、イエスは悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒野に行かれたって書いてあります。これすごい不思議な言葉ですよね。で神様の見えない力によって荒野に行かれたのは分かるんですが、その目的は何だったかというと、わざわざ誘惑を受けるためだったって言うんですね。これ一体どういうことでしょうね。まず40日間イエス様は断食をなさいました。これは、心をですね、神様に向けるために、40日間、一滴も水も飲まなかったのか分かりませんけれども、40日間そういう期間を持つということは、今もユダヤの人たちはなさった特別な時にするということですけれども、当然40日間何も食べなかったということであれば、お腹が空きますよね。でこのイエス様もお腹が空かれたというところが大事なところです。でそこに誘惑するものが現れたというんです。どんなふうに誘惑するかというと、あなたが神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだっていうんですね。神の子ならそんなことできるだろう、簡単にできるだろう、やってごらんっていうわけです。ところがイエス様はそれに対して何とお答えになったかというと、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。これは新命記に書かれている神様の言葉、聖書の言葉です。聖書の言葉を持って私たちはパンは必要だけど、パンだけでは、食べ物だけでは本当に生きることにならない。神様からいただく神様の言葉によって私たちは本当の意味で心が養われるっていう意味なんですけども、それを聖書の言葉を持ってこの誘惑するものに突きつけて、それを跳ねのけました。これが一つ目の誘惑です。二つ目は、今度は悪魔と書かれていますが、お前が本当に神の子なら飛び降りたらどう、聖書には 天使たちが手であなたを支えるって書いてある。お前は神の子ならきっとそうしてくれるはずだからやってもらっていうわけですね。でこのことに対してもイエス様は何て答えになったかというと、同じやっぱり聖書の言葉、新命記に出てくるあなたの神である主を試してはならないという言葉でその悪魔の誘惑をはねのけました。こんなことするのを試すことになるね。でさらにこの悪魔の顔がだんだん怖くなってくるのが分かりますね。悪魔はこの世界を見下ろして世界の全ての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言いました。つまりこの世界の豊かさ、この世界のいろんな良きものを私にひれ伏すならお前の手に渡すよって言うんですね。ひれ伏すっていうことはつまり礼拝するということです。つまりこれはこの悪魔はですね、神ではありません、神様ではないものにひれ伏して、このようなことにひれ伏して、そして自分にとって良いもの、益になるものを得るということを私にひれ伏さえすればそれができるよっていうんですね。でこの言葉に対してイエス様はどうなさったかというと、ここでサタン、まあ、私たちの昔のサタンの退けですね。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、これも聖書の言葉ですと言って、この誘惑するもの悪魔サタンを退けられました。つまりどんなにこのようなものが素敵に見えて、どんなに自分にとって有効に見えて、どんなにとって益になるかのように見えても、そのこの世のことに使えるのではなくて、使えるお方はただ一人、主なる神だとおっしゃったんですね。でここで出てきた誘惑するもの、最初は誘惑するものって言われてます、次に悪魔って言われてます、最後はイエス様に言ってサタンよって言われてますが、これらはみんなどんなことを意味しているかというと、私たちを神様から引き離そうとする力の総称です。でここ、これは絵本ですからね、絵描いてありますけど、実はこの私たちを神様から引き離そうとする力は目に見えないんです。神様の大事な言葉も目に見えないけど、神様から私たちを引き離す力も実は目に見えないんです。目に見えないから巧みに私たちのところに私たちの心を揺さぶります。でそれらに対してイエス様が引き下がれとおっしゃったんですね。その後悪魔は離れ去り、天使たちも来てイエスに仕えた。つまり神様に反抗する力にイエス様を誓ってくださって、それは天使が仕えたということは、それは神様に良しとされたということですね。これが今日のお話です。でそこでちょっと考えてみたいんですけど、イエス様はなぜわざわざ誘惑を受けな、誘惑を受けるためにですから、なぜわざわざ誘惑を受けたんでしょうね。でまず最初にイエス様は40日間断食をなさったっていうんですけど、これそしてその時に空腹を覚えられたですから、イエス様はお腹空いたんですね。それは私たちと同じ人間でいてくださるということの意味です。で食べ物のないことの辛さや、それからお腹空いたという思い、それを身をもってまず味わってくださる、私たちと同じところに立ってくださって、そこまで私たちと同じところに立ってくださったんですね。そして神の子ならお前ならできるだろうといった言葉が続きましたね。これはですね、これはとってもねしぶとい言葉なんですね。神様なら何々ができるはず、私たちは実はそういう思い込みがたくさんあります。神様なら私を幸せにしてくれるはず、神様なら困っている私を助けてくれるはず、神様なら私の心を満たしてくださるはずと思いたいんですが、実はこれ私たちの側で神様ならこれをしてくださるはずって言ってる時には、それは私たちが神様になっちゃってます。神様ができることを決めつけてますもんね。神様ならこうしてくれるはず、神様ならこうしてくれるはずと私たちの方で神様を縛ってしまってます。でこれが実は私たちにとっての問題なんですね。でそういう思い込みや誤解で、そういうものを持っているとそうならなかった時に、神様いらっしゃるのになぜという言葉が出てきてしまう。だってそれは私の願ったところに神様してくださるはずと思ってたのに、そうならなくなった時に途端に神様がいらっしゃるならなぜこんなことが起きるんですかというのが実は私たち自身の問題なんですね。そ して私たちの信仰が揺らぎます。ああ、じゃあ神様信じてもし目に見えない神様信じても仕方がないのか、神様私を見放すのかという信仰が揺らぎます。でその揺らぐことに対してイエス様がどうしてくださったかというと、そういう誘惑を跳ねのけてくれましたね。神の子なら何とかできるはずだろうといったことを全部跳ねのけられました。しかも聖書の御言葉によって。でこれは私たちの思い込みやそれから誤解やもっと言えば不信仰にイエス様ご自身が御言葉を持って打ち勝ってくださったということなんです。でこれはとってもとってもとっても大事なことです。で最後に、私にひれ伏して拝むならというこの誘惑も、ひれ伏して拝む、つまり礼拝するのは主なる神様だけ。この世のどんなによく見えることやどんなに自分にとってよく思えることに自分の心が行ってしまうのではなくて、神様にひれ伏す、神様を礼拝するときに初めて本当の意味で私にとって何が必要かということが分かるということです。ですからイエス様がこの誘惑するもの、悪魔、サタン、全部それを沈めてくださったことはとっても大事。私たちが何によって揺さぶられてしまうかが、これがよく表れてますね。その揺さぶられてしまう私たちの弱い心をイエス様が、イエス様ご自身がその誘惑やサタンを跳ねのけてくださったっていうところに、私たちは初めてイエス様によってのみ神様の道を歩んでいくことができる、神様が私たちに何を求めておられるかを知ることができるということが示され、ここではっきりと示されています。それを知ることができた私たちは幸いです。お祈りしましょう。では神様、今日はイエス様が学んで誘惑を受けられたお話を聞きました。でもそれらは全て私たちの弱さ、私たちの戸惑い、私たちの迷いをイエス様が全部そこで御言葉を持って跳ねのけてくださったということがはっきりと示されていることになりました。私たちは本当に弱いものですし、いつも、心が揺らいでしまいますけれども、それもイエス様が跳ねのけてくださっているところに私たちの希望があります。そのイエス様に従っていくことができますように導いてください。主の皆によって祈ります。アーメン。
幸いなもの、悪しき者も明かりごとに会います。罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、その教えを昼も夜も唱える人、いかに幸いなことか、そのようにして詩編一編の始まりには幸いな人の姿が描かれていました。神様に従う人の祝福を歌ったこの歌は、続く詩編2編に確かに引き継がれているのです。一編で指し示された一人の信仰者の姿は、今人々を導く王様へと引き継がれていく。二編に表された祝福された王を通して、その王が滑る国も、そこで生きる人々も神様の祝福の中で生きるのです。ですがその一方で、一人の悪しき者が確かにいるように、神様の目から見て悪しき王たちのこともこの詩の中に描かれています。そのような悪しき王たち、悪しき民衆たち、彼らもまた神様から逃れることを望んでいるわけです。 彼らは言います。神の枷を外し縄を切って投げ捨てよう。神様から自由になりたいのです。神様に背を向けて自由に生きたいのです。そのような現実、それはかつてこの詩が紡がれた時にも、何世代にもわたってこの詩を受け継ぎ歌った時も、そして今私たちが生きるこの世界にも確かにあることです。私たちは国と国とが敵対して傷つけ合う、そんな現実の中に生きています。神様が与えた命が争いによって理不尽に奪われてしまう、そんな現実が私たちの世界には確かにあります。そのような時に私たち批判の矛先をしばしば指導者たちに向けます。国のリーダーの独善的な政策、その思いが人々を傷つけているように思われるからです。私たち日々見聞きすることを通し、国の代表者たちがしばしば自分たちの利益を優先し、弱い立場の人たちを顧みることがない、そのようなことを感じさせられます。権力が欲望を育て人をおごり高ぶらせるのだ、そのこと私たちは日々の生活の中で何なり小なり実感しています。だからこそ私たちそんな怒りを、抑える落ち着かせるためにしばしば、映画やドラマや小説を手に取るわけです。そこで描かれている理想の指導者の姿、それはもしかすると民衆のことを第一に考えて、一人の弱者のために生きて働いている、そんな王の姿であるかもしれません。私たちが手に取る一冊の本や画面越しに映るその素晴らしい王の姿があたかも弱いこの私に寄り添ってくれているようで、そんな指導者の姿に私たち共感を覚え感動し入院を下げることあります。ですがこの詩で歌われている王は、そのような私たちの理想を投影した王様でもありません。この幸いな王は私利私欲に走ることがないのはもちろんのこと、ただ私たちの願いを叶えてくれる指導者でもないのです。幸いな王とは誰か、それは自分自身のことより、私たち民衆の願いより神様の御心をこそ第一に考え、そのことに従い、そのことを成し遂げようとする王なんです。神様が建てられた王とはそのような人です。だからこそこの王様は神様に逆らい、神様から逃れようとする国や民を容赦なく裁く者として建てられているのです。天を玉座とする方は笑い、主は彼らをあざけり、憤って恐怖に落とし、怒って彼らに宣言する。怒り、あざけり、笑い、憤る ともすると非常に恐ろしい神様の姿が描かれている、そのように思われるかもしれません。神様は人間を甘やかすことはないのです。神様の愛というのは真実なものです。それであるがゆえに人々に都合のいいように人々を甘やかし同情し、トガを、亡き者とする、そのようなお方ではないのです。神様は愛なるお方であるがゆえに容赦なく、裁きます。この愛なる神様が持つ正しさに、この詩を歌った人々は希望を見出したわけです。そしてまさにその神様の正しさに信仰者たちは主の愛を見たわけです。神様がご自身で建てた王は世を裁くために建てられています。人々の反逆、不正を決してそのままにしてはおかない、建てられた王からそのことが、告げられるわけです。その一方で神様は、逆らう人々を直ちに裁き滅ぼすお方でもありませんでした。神様は裁く方である一方で忍耐される神様でもあります。だから言うのです、すべての王よ、今や目覚めよ、地を治める者よ、悟しを受けよ。そのように呼びかけ、神様は忍耐されるのです。裁く者として立てた王はそのように王たちに告げる。その中で指導者たちが悔い改めてご自分の身元に戻ってくるのを主は待ち望んでおられるのです。そのための使命を与えられ立てられている、それがこの詩に示された幸いな王です。この詩で描かれている王は、それゆえに神様にどうして逆らうのか、そのことが理解ができません。何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか、どうして、そのような言葉で始まります。この何故という言葉はですね、理不尽な現実に対する怯えや恐怖を示したものではありません。嘆いているわけでもないのです。世界を統治する神様、その主が確かにおられるのになぜあえて逆らおうとするのか、理解ができないと驚きの声を上げているわけです。そのように神様の裁きを成し遂げるために建てられている王、この王様は主の御心を成し遂げるものであるがゆえに 人々から支持を得ることができない王でもあります。自分にとって都合のいいことを伝えてくれるものに人々はある意味引きつけられてしまうことがあります。ですがこの幸いな王は主の御心をのみ語るがゆえに、しばしば多くの人々の反発を招く王です。それはもしかすると非常に孤独な使命を担っているものかもしれません。ですがそれこそが確かに自分自身の思いでも人々の願いでもなく、神様の御心を成し遂げるために生きる王の姿であるわけです。このようなものであるからこそ神様は宣言します。 お前は私の子、今日私はお前を産んだのだ。確かに神様に立てられ、神様の子とされているもの、それが幸いな王なわけです。それゆえにこの王は徹頭徹尾、主の御心をこそ明かしします。ですから何度も申し上げました通り、彼は決して自分自身を明かしすることはないのです。こんな幸いな王、私たちはこの王のことをよく知っています。この詩篇2編を読んだときに、私たちは確かに心に思い浮かべる人物がいるわけです。私たちその方のことをよく知っています。そして私たち確かにそのお方を愛したいと願っています。そのお方は今も生きて私たちと共にいると宣言してくださったお方です。この王の教え、これはまさに主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人そのものです。三条の説教においてそのお方語られました。幸いだ、そのお方の言葉はまさに神様の御言葉そのものであるわけです。そのお方が語っている言葉はまさに私たちを生かす御言葉であって、そのお方の言葉は確かに私たちにとって都合のいいものでないがゆえに真実な言葉なのです。私たちは主の御言葉というのをしばしば、捉えていることができません。理解に難しいと、立ち止まらせることされることが何度もあります。ですがそれは私たちにとって都合のいい、直ちに受け入れられる魅力的な教えではないからこそ、それが信じるに値する真実の言葉であると私たちはよく知っています。なぜならそれは私たちの主イエス・キリストがくださっている御言葉であるからです。いかに幸いなことか、主を酒どころとする人はすべて、この詩篇2編は詩篇1編の御言葉を受け継いで結ばれます。私たちは幸いな人です。いかに幸いなことか、この祝福の言葉は私たちに与えられている言葉です。なぜならまさに幸いな王が、主イエス・キリストが私たちと共に歩むことを望み願ってくださっているからです。それが確かに今私たちに与えられている神様の祝福であるのです。共に祈りましょう。天にいらっしゃるお父様なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。神様、私たちはしばしばあなたの教えに従い、あなたの教えを喜ぶことができないものです。どうか弱く罪深い私たちをあなたが憐れんでくださいます。そしてそんな私たちと共に主ですが、まことの王が共に歩んでくださっていることに感謝いたします。どうか主ですの教えを、主ですが語ってくださった言葉を私たちも口ずさみ生きることができますように、今日から始まる7日の旅路をあなたが守ってくださいますように。神様、私たちはしばしばとても受け止めることができないような悲しい出来事に遭遇します。神様、どうか、悲しみの中にある兄弟にあなたが特別に寄り添ってくださいますように。またキリストに結ばれた兄弟にあるその人と共に歩んでいる私たちです。どうか体の一部が痛んだその痛み、私たちの痛みとして受け止めることができますように。どうかあなたの憐れみの中で癒され、また希望を持って歩み出すことができますように。 どうか助けてください。すべてに感謝を持って私たちの救い主主イエスキリストの名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
信仰告白。礼拝の主に頼っている主の主にもご覧ください。使徒信条によって私たちが受け継いだ教会の信仰を共に見習わしましょう。我は
天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、賢いに来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌の354。
Thank you.
ます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける人間として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。父子聖霊なる神様へ心からの感謝と献身の思いを持って御前に捧げましょう。苦しんでいる人々のために祈ります。主よ、病気の人、試練の中にある人、悩んでいる人、悲しむ人を思い起こします。どうか今これらの人々が必要としている助けをお与えください。また死の時を迎えようとしている人々がおりますならば、恐れることなく平安のうちに身元に行くことができますように。そして争いが一日も早く終結しますように、教団の伝道推進のために主を証しする生活ができますように、天に召された方たちのご遺族の上に主のお慰めがありますように。この祈りを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。それでは主の祈りを祈りましょう。主の祈り。
天に御座す我らの父よ、願わくば御名を崇めさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天にあるごとく地にも満させたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許した。我らの試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄えとは 限りなく何時の頃なればなり。アーメン。
ご報告します。主語の右側をご覧ください。本日は第一礼拝が今年の説教、そして詩式が清水教師によって執行されました。今日はこの後、声高い和解高い、そして定例審議会、定例新年会が予定されています。来週の集会はどうぞご覧ください。今週の集会はご覧ください。ただ来週の集会ですが、第一礼拝の後に記述をするミニ講座があります。で、第二礼拝とですけれども、2024年度の定期教会総会が執行されますので、どうぞ、願書を取り合わせてご出席されますようお願いいたします。その後、第1回の定例役員会が予定されております。5月の政権祈祷会は5月8日となります。黙示予定と先週の礼拝献金、先週の強制、次週の礼拝のことはどうぞご確認ください。それでは省令544番お賛美し、祝福と放送を持って礼拝を受けます。
聖霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき御交わりが、ここに集う者一人一人の上に、常しえに豊かにありますように。アーメン。